土曜朝、ベッドから身を起こしたシーナはいつものようにシャワーを浴びていた。今日は京子と接触、ナイトのフォローをしないと。それにしてもどうしたもんか。公安のやつ俺の部屋に何をした。迂闊に動けないぞ。ルーク、早くしろ。
シャワーを終え、体を拭き、彼は携帯を手にした。画面には一件のメッセージ表示があった。壁を背にしたシーナはそれを開いた。
ケユレヘエウソテオクガ、メオサヘトオセオクヌヨヌオワ、ミラデヘカゴサネ。暗号。
冷蔵庫の中を一旦確認する動きをして、彼はそのままジャージ姿で部屋を出た。時刻は午前6時。4月早朝の空気は体を引き締める。彼は身をかがめながら歩みを進めた。徒歩で5分のところにコンビニエンスストアがある。その中のトイレに入るとシーナは携帯を取り出した。先ほどの暗号文に続いて写真が送られてきていた。メモ用紙のような紙に数字で3とだけ書かれていた。
シーザーか。
シーナは先ほどのひらがな文字を携帯のメモ帳に貼り付ける。続いてその文字の下に50音の3つ前の文字を考えながら打ち始めた。ケユレヘエウソテオクカ、
カメラはアンシタイオブ、
メオサヘトオセオクヌヨヌオワ、
マイクハチイサイオトモトレル、
ミラデヘカゴサネ、
ヘヤデハウゴクナ。
カメラは暗視対応、マイクは小さい音も取れる、部屋では動くな。彼は即座にその文章を消し、トイレから出た。いつものことのように牛乳とパンを買った彼はそのまま店を後にした。
これじゃあ部屋の中じゃ何にもできない。とはいえ急に何もしなくなるとかえって相手方に不信感を抱かせるしな。でもこの流れだといずれことは発覚する。逆手に取ってみるか。
牛乳をグラスに注ぎ、パンを食べながら、キッチンテーブルの上に置かれた携帯電話の画面を左指でなぞる。そこには、立憲自由クラブという掲示板のようなウェブサイトが表示されていた。そのトップを飾るのは、安全保障予算を実効性のあるものに、というものだった。
数年前、ロンドン郊外の公園で一人の男性が突然意識を失った。その様子を警察に通報した人間もその場で倒れ、駆けつけた警官も2名病院に搬送された。現場には飲みかけのペットボトル、 その中から VX ガスの5倍以上の毒性を持つとされるノビチョクという神経剤の成分が検出された。このノビチョクはかつてソ連によって開発されたとされる化学兵器であることから、当初のこの事件にはロシアの関与が取り沙汰された。しかし市内の防犯カメラの分析から、ノビチョクが入ったペットボトルは椿井さんのエージェントとされる人間から被害者に手渡されたものだと判明。イギリスはこの椿井さんのエージェントを手配したが、その男は姿をくらました。これに英国は椿井さんに捜査に関する協力を申し出たが、あの国は無関係であるとそれを拒否。これに対して英国は公式に抗議をした。しかし椿井さんはこれを黙殺。英国は椿井さん政府の幹部や財界首脳の資産凍結を表明し実行した。だが英国一国による経済制裁の効果は限定的で、あの国にはさほど大きな影響を与えることはできなかった。この時の政府の対応に英国国民からは弱腰外交であると非難の声が上がった。これがきっかけで現在の英国政権のレームダック化を招くことになったのはご承知の通りだ。今般発生した逃走病院でのノビチョク事件は、現在のところ犯人の特定に至っていないが、過去の実績から考えて椿井さんが何らかの形で関わっている可能性が高いのではないだろうか。英国と我が国では椿井さんとの関係の悪さは段違いに違う。日頃から椿井さんは我が国を敵視し、実際に公安調査庁の要職にある人間を取り込むような実効的な工作活動も行われた実績がある。これに対して抗議をするといった形式的なものではなく、実効的な対応策が必要だということで、我が国は大幅な予算措置を行った。海保、公安、自衛隊といった安全保障に関連する部署の大幅な予算拡充だ。これが功を奏したのか、最近は椿井さんが我が国を名指しで非難することはなくなった。むしろ国交を回復したいと外交ルートで表明する動きも出てきた。その中で今回この事件が起きてしまった。事件を受けて分かったことが2つある。一つは公安機能の強化として鳴り物入りで新設された公安特化の実力のなさが露呈してしまったことだ。公安警察は犯罪を未然に防ぐのが使命。公安調査庁の幹部が椿井さんに取り込まれるという失態を6年前に起こしてしまったが、現実問題としてそれは組織内で処理され、具体的な破壊工作は未然に塞がれた。しかし今回は予算措置も十分にされているにもかかわらず、あろうことかその破壊活動を許してしまった。公安はこの失態をどう弁明するのだろうか。そしてもう一つは自衛隊の実力の凄さが際立っていたということだ。こちらは事件発生から1時間も経たずに現場の原状回復に着手、神経剤による影響を現場から取り除くことに成功した。また一時心肺停止に陥った被害者の一命を取り留めることにも成功。この点だけでも評価できるのに、あの実力組織は現状回復時に周辺に混乱ももたらすことなく秩序を保っていた。警察官には被害者はなく、民間人だけが被害に遭ってしまった先ほどの公安特化のグダグダな対応とは対照的だ。選択と集中という言葉がある。この言葉の通りに安全保障戦略を考えれば、我が国においては公安よりもやはり自衛隊の充実に力を入れるべきではないだろうか。テロ行為の先には政治的目的の達成がある。実行犯は一体何を目的にこのテロ行為に及んだのか。犯行声明の発表をもってそれは明らかになることだろうが、日本海側に最近続々と漂着する不審船、金沢でのテロデマ騒ぎなどを見るに、今回のテロ事件はあくまでも序章に過ぎないものではないかと思ってしまう。今後の警備体制には万全を期さなければならないわけだが、その当局である公安特化に不安がある状態だ。この不安は即刻
取り除かなければならない。そのためにもやはり一刻も早い自衛隊の軍昇格が必要なのではないだろうか。軍憲兵による治安維持を公安と一緒に行った方が実効性があるのではないだろうか。予算編成だけで対応が無理ならば増税も一つの選択だろう。我々は何よりも安全を望む。安全あっての経済活動であるから。我々国民も国難に身を削ることを求められるならば、それに応える必要があるだろう。この記事にはコメント形式で多くの意見が寄せられていた。ほとんどがこの記事に同調し、警察の失態を糾弾するものだった。警察はいつも偉そう。公安はゴミだ。という感情的なものが多く、ポリゴミという造語も早速その中で流布され始めていた。かたや自衛隊には称賛の声しかない。今こそ大日本帝国の復活と勇ましい声を上げる旭日旗のデザインを利用したアイコンたち。八甲一隅、建魂一滴といった言葉が飛び交う。テロ事件の犯人は特定されていないとされているが、ツバイスさんによるものは明白。あの国と外交問題にすると政権にダメージがあるからそれを秘匿しているとか、このテロ事件は自衛隊の軍昇格を意図した一部の心ある人間による策謀ではないかという陰謀論も渦巻いていた。今すぐツバイスタンを排撃せよ。疑わしきは滅ぼせと過激な意見も散見された。
議論がないんだ、ここには。声が大きいオピニオンにただ同調して拳を振り上げるだけだ。過激というか、もはやバカだな。ここの連中は椿さんの犯行って決めてかかってる。いいぞ、その調子だ。
ざけんな。椎名はボソリとつぶやいた。
いい加減ガキみたいなことやめろよ、クソ国家が。
戻ってきたけ。
富樫はパンをかじりながらモニターを覗き込んだ。キッチンを俯瞰で押さえる画面に椎名が戻ってきた。コンビニ袋から牛乳を取り出してグラスにそれを注ぐ。
またパソコンでも見ながらブレイクファーストですかね。
牛乳は冷蔵庫にしまい、いつものように壁を背にして椅子に座り、パンを食べ始めた。
あれ？
おもむろに椎名は携帯を取り出してそれをテーブルの上に置いた。そしてそれを左手でなぞりながら何かを乱した。
おいおい、何や、どうしたんや。
パンをコーヒーで胃に流し込んだ富樫はヘッドホンを耳に装着してモニターを食いるように見る。
これなら何見とるかわかる。
彼はパソコンを操作しズームインした。
しかし、なんちゅうタイムリーなんや。
暗視対応の機能は空振りだったが、ここで高精細解像度の威力を発揮できそうだ。彼は鼻息荒く画面を見つめた。
立憲自由クラブ。
いくら高精細といっても携帯画面の小さな文字まで拾うことはできない。富樫は手元の PC で立憲自由クラブのウェブサイトを開いた。 最も勢いがある話題がトップにあった。
何何？
富樫は椎名が読んでいると思われる記事と同じ安全保障予算を実効性のあるものにを読んだ。
ざけんな。
ん？富樫はモニターに視線を移した。
いい加減ガキみたいなことやめろよ、クソ国家が。
クソ国家。
彼は再び立憲自由クラブのサイトを見た。椿井さん排撃のコメントが目についた。
やっと椿井さんに反応したか。
絶対に許さねえ。
ほうやわな、許せんわや。
コメントを読み進める富樫の目にはポリゴミという言葉と旭日旗のアイコンが映っていた。
クソ国家。
5のセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。5の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。